それでは行政報告を申し上げます。本日午後に令和3年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、前回から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに令和3年春の叙勲が発表され、本市から元壱岐市消防団副団長の大川正信様が瑞宝炭鉱賞を受賞され、また令和3年4月1日付高齢者叙勲の地方自主功労として元芦部町議会議員の重田一郎様が旭日炭鉱賞を受賞されました。さらに第36回危険業務従事者叙勲として元壱岐市消防庁の小川誠二様が瑞宝総工賞を、元三島陸医の田島克也様が瑞宝炭鉱賞を、元大阪府警部補の西川はじめ様が瑞宝炭鉱賞をそれぞれ受賞されました。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。さて、私は将来にわたり責任ある行財政運営を行っていくため、令和3年度を財政基盤確立推進元年と位置づけ、持続可能な財政基盤の確立と次の世代に負担を残さない健全な財政運営に取り組むことを申し上げました。去る4月5日には私を本部長とする壱岐市財政基盤確立推進本部を立ち上げ、徹底した内部経費削減に向けた見直し、壱岐市公共施設個別施設計画に基づく施設のあり方など、あらゆる業務について見直し等検討を始めたところであります。また4月30日には地域の代表者等の市民委員会委員で構成する壱岐市補助金等検討委員会を設置し、各種団体への補助金について客観的民主的な見直しを行うために、公益性、効果性、公正性など多面的に分析していただき、提言をいただくことといたしました。今後も将来にわたり市民サービスが安定的に提供できる市政運営と効率的な行財政運営を一層推進し、健全な財政運営に取り組んでまいりますので、市民皆様には何卒ご理解、ご協力賜りますようお願いを申し上げます。基金の状況につきましては、令和2年度予算の先決補正予算において、特別交付税の3月交付分の増などにより、財政調整基金を2億5000万円積み立てることといたしましたので、一般会計の積立基金の令和2年度末残高見込みは72億7385万円となっております。また最終的な基金全体の取り崩しについては、出納整理機関の歳出決算の状況を見て取り崩すこととなりますが、取り崩し予算を計上しておりました財政調整基金減債基金については、令和2年度においては取り崩す必要がなくなりました。引き続き安定的な財政運営が可能な基金の確保に向けて、財政基盤確立推進の取り組みを進めてまいります。次に、市民皆様が主体となった共同のまちづくりの実現に向けて推進しております小学校単位としたまちづくり協議会について、直近で伊佐富士地区まちづくり協議会が設立される予定でありますので、所要の予算を計上いたしております。これにより全18校区中13地域でまちづくり協議会が設立されることとなり、残りの5地域のうち4地域においても協議会設立に向けた準備が進められているところであります。今後も SDGs 未来化及び地域担当職員を中心にまちづくり協議会設立に向けた取り組みを進めてまいります。次に、再生可能エネルギーの導入促進についてでございますが、本市も構成員として参加している国地方脱炭素実現会議の第2回会議が4月20日に開催され、地域脱炭素ロードマップ骨子案の内容等について意見交換が行われました。このロードマップ骨子案では、目標とする2050年を待たずに、多くの地域で脱炭素を達成するための対策、施策についての基本方針が示され、国の脱炭素実現に向けた並々ならぬ決意を感じたところであります。また、長崎県内では4月23日に西海市において省エネ海域利用法に基づく法定協議会が開催され、 五島市沖に続いて、西海市、江島沖での洋上風力発電導入に向けた動きが本格化しております。本市においても、洋上風力は地域固有の有望な再生可能エネルギー資源であり、令和元年度から令和2年度にかけて、県主導で行われた洋上風力発電に係るゾーニング実証事業において、本市周辺海域での洋上風力発電の導入可能性について、関係者の皆様と検討を重ねてまいりました。本年度以降は、県の事業で得られた成果を踏まえ、洋上風力発電の導入可能性をさらに詳細に検討していくため、国の補助事業を活用して、市が主体となって事業実施していく予定であり、今回、主要予算を計上いたしております。本市における脱炭素化社会の実現のためには、洋上風力発電は切り札とも言えるものであり、さらに地域経済の活性化に大きな効果をもたらす可能性を秘めていると考えております。洋上風力発電の導入にあたっては、これまで申し上げております通り、漁業者をはじめとする海域の先行利用者や市民皆様のご理解を得ることが大前提でありますので、関係者の皆様からのご理解をいただけるよう、あらゆる関係機関と連携を図りながら取り組みを進めてまいります。次に、壱岐市デジタル化推進本部の設置について申し上げます。令和3年5月12日にデジタル改革関連法が成立し、本年9月にはデジタル庁が発足する予定であるなど、国においてはデジタル改革が加速をいたしております。本市においては、壱岐市議会の先進的な取り組みにより、平成27年からタブレット端末が導入され、ペーパーレス化をはじめスムーズな議会運営に寄与するなど、デジタル化の効果を実感されているものと考えております。今後、国の動きに遅れることなく、本市におけるデジタル化に関わる施策を総合的かつ計画的に推進するため、私は本部長とする壱岐市デジタル化推進本部を4月1日付で設置いたしました。すでにビジネスチャットの活用や町内会議等におけるウェブ会議の開催等の取り組みにより、デジタル化の効果を実感しているところであります。今後、デジタル化による各行政サービスのさらなる利便性の向上、また行政の効率化、さらには持続可能な財政基盤の確立のため、壱岐市デジタル化推進計画を策定し、各部署が連携を図り、横断的な取り組みを進め、デジタル化を推進してまいります。ふるさと納税につきましては、制度開始以来、順調に寄付額が伸びていたところですが、令和2年度は寄付件数9,991件、寄付額は3,868,600円、対前年比で7,127万円の減収となりました。減収の主な要因としては、コロナ禍における巣ごもり需要の増加により、自治体間競争が激化し、その中で、プロモーション等のスキルの差等により、他自治体に寄付が集まったものと考えております。こうした自治体間競争に遅れを取らないためにも、本年度は高い専門知識を持つ事業者への委託により、ふるさと納税ポータルサイトの磨き上げを行うとともに、返礼品の商品企画やデザイン等を全面的に見直すことといたしております。ふるさと納税は本市にとって貴重な自主財源を確保できる制度であり、かつ地域産業の活性化にもつながる有用な制度でもあります。さらなる推進を図ってまいります。企業版ふるさと納税につきましては、第3次壱岐市総合計画に掲げる事業を対象とすることについて、本年3月末に内閣府から認定を受けました。これにより、総合計画に掲げる様々な地方創生プロジェクトの取り組みに対し、企業から幅広く寄付を受けることが可能となりました。また、寄付と合わせて当該プロジェクトに従事する専門的な地域やノウハウを有する企業の人材を受け入れることができる企業版ふるさと納税人材派遣型という新たな制度の活用も可能となります。本制度の有効活用を図るため、本市にゆかりのある企業や逆参勤交代等の取り組みによって新たなご縁ができた企業等へ幅広く周知を図ってまいります。次に、5月21日に開催予定でありました NHK 全国放送公開番組新内共演については新型コロナウイルス感染拡大防止のため協議の結果中止とさせていただきました。今回は残念ながら開催に至りませんでしたが、今後も NHK をはじめ宣伝効果の高いテレビやラジオ番組において本州を取り上げていただけるよう努めてまいります。次に長崎県への緊急要望についてでございますが、新型コロナウイルス感染拡大の第4波の影響により、本市においては県外との不要不急の往来の自粛や、特に飲食時の感染予防の徹底を呼びかけてまいりましたが、その一方で市内飲食店の客足が激減し、加えて飲食店に関する事業者や交通事業者、観光関連事業者など多くの業種が非常に厳しい経営状況となっております。こうした中、国のコロナ対策費、地方創生臨時交付金、これは事業者支援分でございますけれども、は都道府県へ交付されることになっており、地方自治体が実施する経済対策事業については、新たに直接国からの支援は受けられない状況であります。このような状況を鑑み、去る6月3日に県内市町に先駆けて、壱岐市単独で長崎県知事、および長崎県議会議長へ緊急要望を実施いたしました。県においては平田副知事はじめ各関係部長、また県議会においては瀬川議長、松本副議長にご対応いただき、山本県議にはいずれもご同席をいただきました。内容につきましては、県独自の緊急事態宣言を受けた自治体のみならず、県下全域の自治体を対象として影響を受けた事業者へ救済事業を実施していただくこと、加えて先般県が発表された飲食店の 第三者認証制度の早期実施普及と、認証された飲食店を活用するためのキャンペーンの実施、さらには本感染症の状況を踏まえ、4月23日から一旦停止となっている長崎県民限定旅キャンペーン等について、感染状況を考慮した上での壱岐市、対馬市等の限定的な地域における早期再開を要望したものであります。長崎県におかれましては、本市の窮状をぜひご理解いただき、救済事業等を早期に実施していただくことを期待いたしております。次に交流人口の拡大でございますが、本市の観光受け入れ基盤を維持存続させることを目的として、本年4月17日まで実施した島民限定宿泊キャンペーン第2弾につきましては、2581人泊の利用実績であり、目標の2000人泊を超え、宿泊施設及び関連事業者等へ好影響を及ぼしたものと捉えております。市民皆様のご支援、ご協力に厚くお礼を申し上げます。一方、国の旅行需要喚起施策である GoTo トラベルキャンペーンの一時停止が長期化していることを踏まえ、長崎県が観光業支援策として実施し、本年4月15日からスタートした長崎県民の県内旅行代金を割引する第2弾ふるさとで深呼吸の旅キャンペーンについて、県内の新型ウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月23日から一旦停止となっております。本市における観光業はコロナ禍の影響を受け大変厳しい状況でありますが、今後は収束状況に応じ、県の旅キャンペーン及び新たな取り組みである対馬市との相互交流観光促進キャンペーンにおける本市での利用促進をはじめ、市内における食事付き日帰りタクシープランの取り組みなど、改めて県内や近県からの誘客強化を図り、観光需要の早期回復を目指してまいります。本年10月16日に開催を予定しておりました神々の島壱岐ウルトラマラソン2021については、新型コロナウイルス感染症の全国的な変異株による感染拡大状況と、今後においても収束が見通せないこと、また当日は全国から多くのランナーが集まり、感染リスクをゼロにする対策が厳しいことから、ご協力いただくボランティア皆様やご家族並びに市民皆様の不安が払拭できないこと、さらにはこのような社会情勢の中、協賛をお願いすることも適当ではないと思われること等を考慮し、大会委員会にお諮りし、中止することでご了承をいただいたところであります。教育旅行の誘致につきましては、教育旅行の目的として、これまでの体験メニュー等に加え、新たに SDGs を学ぶために本市を選んでいただける学校が増えております。また旅行業者においてメニューの造成も予定されており、 これも SDGs の取り組みの効果の一つと捉えております。なお本年受け入れ予定の学校が38校ございましたが、今般の感染拡大の影響により5月から7月までに来年予定であった16校が中止となり、4校が秋以降に延期となっております。一方で本年度他の地域で予定されていた教育旅行について行き先を本市へ変更される可能性もありますので、壱岐市観光連盟及び民間事業者等と連携して誘致に努めるとともに、次年度以降の誘致についても引き続き積極的に取り組んでまいります。次に農業の振興につきましては、水戸において令和2年3枚で高温耐性品種への作付け転換が進んでおりまして、高品質米の艶姫、ニコマル、夏ほのかの割合は全体の約 57% に達しております。施設園芸のアスパラガスは14年連続単州長崎県下1位の快挙を成し遂げました。畜産業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、令和2年度の本市の交付出荷頭数は4036頭と前年度より35頭の増となりましたが、平均価格は70万2000円と前年比9万3000円安となり、畜産販売高全体では41億9500万円で、前年より4億5500万円の大幅な減となっております。6月の甲子市では今般の感染拡大の影響により福岡県に3度目の緊急事態宣言が出されたこと等から、購買者の来島が心配されましたが、チャーター船や宿泊施設確保の支援を行ったことで、購買者45人が来島され、無事開催されたところであります。価格につきましては、4月1日と比較し、平均価格が1頭あたり8万2000円下がって、75万8000円となりましたけれども、引き続き一定の高値の取引が続いている状況であります。また、JA、壱岐市肥育部会の4月の1頭あたり枝肉単価が2638円と、前年同月と比較し、784円、42.3% 高となり、コロナ禍の影響が大きかった昨年と比べると、枝肉価格は大幅に値上がりしているものの、肥育農家においては依然として予断を許さない経営状況が続いております。一方、柿農家においても歓送迎会の自粛や各イベントの中止により年度末の需要期を直撃され、相場が未だに低迷しており、厳しい状況が続いております。今後すべての農産物への影響が懸念されますので、関係機関と連携し、国・県の緊急経済対策や支援制度を最大限活用しながら、地域の農業牽引者である認定農業者の育成、新規就農者の確保、集落営農の組織化や集落営農法人の支援に継続して取り組んでまいります。本市の水産業を取り巻く環境は漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに後継者不足など依然として厳しい状況が続いております。令和2年4月から令和3年3月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 7% 増の2739トン、漁獲高は 1.7% 減の22億6100万円となっております。漁獲量は増加しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響による漁価の低迷等により漁獲高は減少しており、漁価及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。また、本年4月以降、市内漁協の漁業用燃油単価が高騰し、漁業者の経営を圧迫していることから、新型コロナウイルス感染症対策と合わせ、漁業者の経営維持及び本市水産業の維持・存続を目的とした支援策として、本年7月から漁業用燃油1リットルあたり10円を補助することとし、所要予算を計上いたしております。磯焼け対策については、令和元年度から実施している磯根資源回復促進事業に加えて、昨年8月に設立した壱岐市磯焼け対策協議会が実施する各種事業により、令和2年度中に3914尾の磯積みが捕獲されております。本年度に入り、ウニの身入りも昨年より良好であった。 また周辺海域ではモバの一部回復が見られるなどの声をお聞きするなど、関係機関一丸となった取り組みの成果が現れてきているものと捉えております。今後もモバの回復なしに水産振興はないとの認識のもと、引き続きイスミ等駆除に取り組み、食食性動物の食圧を低減させることにより早期のモバ回復を目指してまいります。意欲ある担い手育成支援事業の認定事業者については、現在162名を認定しており、また、県の次代を担う漁業後継者育成事業による漁業新規就業者3名が研修中であり、今後も制度の積極的な活用により、漁家経営の改善及び新規就業者の確保につなげていただくことを期待をいたしております。次に、商工業の振興についてでございますけれども、新型コロナウイルス感染拡大の第4波の影響により、冷え込んだ市内経済を何度か活性化させようと、壱岐市商工会におかれましては、夏季商戦を見据えた独自のプレミアム商品券を本年7月に発行するとのことであります。詳細については別途お知らせがあるかと思いますが、市民皆様におかれましては、ぜひ本商品券をご活用いただきまして、市内経済の活性化にご協力いただければと存じます。また、市におきましても、先行きが見えない状況の中、切れ目なく経済対策事業を実施することを目的として、第4回壱岐市プレミアム商品券を発行することとしており、今回、所要の予算を計上いたしております。本事業は、先に申し上げました、壱岐市商工会のプレミアム商品券事業の終了後、年末年始の繁忙期にご活用いただくことを想定して予算化いたしておりますが、今後、いつ何時経済が急激に悪化したとしても、迅速に経済対策を発動できるよう準備するものであります。今後の情勢を見極めながら詳細をお知らせしてまいりますが、購入する際に窓口で並ぶ必要がない程度の発行枚数を確保し、市民皆様に広くご活用いただきたいと考えております。また、本年4月に実施したキャッシュレス消費喚起対策事業に ついて、1ヶ月の決済額は、対前月比 250% の約1億1700万円でありました。本キャンペーンにおいて、キャッシュレス対応店舗も80店舗増加して、全体で379店舗となり、本市のキャッシュレス化推進に大いに貢献できたものと考えております。この結果を受け、繰越予算の執行残党を踏まえ、プレミアム商品券発行事業と近い時期に、第2弾となるキャッシュレス消費喚起対策事業を実施する予定といたしております。窓口において、現金で購入するプレミアム商品券とキャッシュレス事業を合わせて実施することにより、幅広い世代の皆様に本市の経済対策事業をご活用いただければと考えております。次に、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく令和3年度から令和5年度までを計画管とする壱岐市障害福祉計画、障害児福祉計画において、障害者の高齢化、重度化や親亡き後に備えるためには、地域での安心感を担保し、障害者の生活を地域全体で支える体制の構築が急務であることから、地域生活支援拠点及び面的な体制の整備の推進を図ることとされております。地域全体で障害のある人を支えていくために、複数の事業者や法人等の連携により必要な機能を確保する面的整備型の拠点等整備を基本とし、令和3年4月から壱岐地域生活ホームひまわりの家、壱岐障害者地域活動支援センターひまわりを指定支援事業所として取り組みを始めており、民間施設にも協力をお願いしながら、障害をお持ちの方でも地域で安心した生活を送れるよう体制整備を進めてまいります。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業については、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行う観点から全額を国が負担し、子育て世帯生活支援特別給付金としてお子様1人当たり一律5万円を支給するものであります。先の4月会議において議決いただきました一人親世帯分について、 先行して実施しておりますが、今回、一人親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付事業にかかる経費について、所要の予算を計上いたしております。新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の要として、大きく期待が寄せられているところでありますが、本市においては、医師医師会のご支援を受け、円滑なワクチン接種体制の構築に努めているところであります。市が行う住民接種については、4月末から入院入所中の高齢者接種を開始し、6月4日時点で、在宅の75歳以上の皆様へ接種券を発送し、医療機関で個別接種を実施していたしております。また、74歳以下の高齢者の皆様についても、ワクチン供給量と医療機関からの予約枠等を調整しながら、年齢を区切って接種券を発送し、予約受付を行っており、集団接種についても6月12日から壱岐島ホールで開始する予定であります。なお、接種の予約について、市民皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、コールセンターのオペレーターの同意に加え、ウェブやハガキなど予約の方法を増やし、混乱を最小限に抑えるよう改善に努めてまいります。今後はワクチンの供給量も増える見込みであり、希望される方が安心して安全に接種できるよう準備いたしておりますので、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。次に、令和2年度の市税の収入状況については、現年度分調停額22億9372万円に対し、収入額22億6203万円で、収納率は 98.62%、前年を 0.24 ポイント上回りました。滞納繰越し分は、調停額2億15万円に対し、3530万円の収入で、収納率は 17.64%、前年度を 5.52 ポイント上回りました。また、国民健康保険税については、前年度分、調停額6億4328万円に対し、収入額6億1080万円で、収納率は 94.95%、前年を 0.61 ポイント上回りました。滞納繰越分は、調停額2億3556万円に対し、4076万円の収入で、収納率 17.30%、前年度を 4.01 ポイント上回りました。以上が令和2年度市税等の収入決算額であります。なお、新型コロナウイルスの影響による徴収猶予の特例については、件数で21件、税額で391万円を猶予いたしております。市税等の徴収を取り巻く環境は一段と厳しい状況にありますが、今後も納税意識の向上に努めるとともに、納税者皆様へのきめ細かい制度説明を行い、市民皆様の納税に対するご理解、ご協力を賜りながら、市税等の収入確保に努めてまいります。市行政の基幹財源である税の確保と公平、公正な税務行政の実現に向けて、引き続き取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に、令和3年度の市内小中学校においては、新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策等を十分に講じることで、子どもたち及び教職員も無事に教育活動ができております。学校行事の春の運動会につきましては、昨年同様に実施形態等を工夫して、5月23日に小学校8校で実施をいたしました。また、子どもたちの大切な教育活動である修学旅行については、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、小学校5校において実施時期を秋頃まで延期するなど、対策を十分に講じた上で、今年度中に実施の方向で検討いたしております。中学校においては、中大連、球技、剣道大会を5月15、16日に会場を分散して実施いたしました。また、陸上相撲大会については、6月19日に実施予定であります。引き続き、新型コロナウイルス感染症予防対策を確実に継続することで、子ども及び教職員の健康管理に努めてまいります。公益社団法人、壱岐法人会では、日頃から 公益事業として善意の啓発事業や地域社会貢献事業に積極的に取り組まれておりますが、令和2年度においては新型コロナウイルス感染症の影響で当初の事業計画の中止や規模縮小などにより大きく事業実績が減少したことから、去る3月17日、将来の育種を担う市内小中学校の児童生徒のため、教育振興に役立ててもらいたいとの趣旨でご寄付をいただきました。今回、補正予算に計上するとともに、各学校において有効に活用させていただきます。また、延期していた令和3年の成人式を去る3月20日に実施いたしました。出席者は199名で、1月10日の参加予定者から60名少ない結果となりましたが、厳粛に取り行うことができたところであります。なお、衣装のキャンセル料の更新請求は5名となり、市内の業者を利用された方からのキャンセル料の申請はありませんでした。予定していた日程で開催できず、大変ご迷惑をおかけしたこと、並びに市内特産品製造業者への経済的支援の意味を含め、294名の新成人皆様へ直筆の手紙を添えて、壱岐市の特産品をお送りいたしました。将来を担う新成人皆様の今後のご活躍を記念する取材であります。次に、東京2020オリンピック聖火リレーを5月7日に市内で実施いたしました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、観覧を希望された方に来場を極力抑えていただくようお願いしたこともあり、開会式等において密を避け、無事に実施することができ、また経費についても予定よりさらに縮減を図ることができたところであります。聖火リレーは春の辻ガイダンスをスタート地点とし、新州マラソン大会をはじめ、数多くの大会でご活躍されている川下和明さんが壱岐市の代表として聖火ランナーを務められ、8名のリレーによりゴール地点である壱岐国博物館へとつなぎました。なお、当日実際に使用した東京2020オリンピック聖火リレーのトーチとユニフォームを8月31日まで春の通じガイダンス内に展示をいたしております。次に防災対策についてでございますが、本市での新型コロナウイルス感染症は5月1日に市内64例目となる感染者が確認され、以降本日まで23名の感染者が確認されました。その間、5月16日には入院治療中であった方が1名お亡くなりになりました。ご冥福をお祈り申し上げると ともに、ご遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。市民皆様には引き続き感染拡大を抑えるための感染防止対策にご協力賜りますようお願い申し上げます。また、今年は記録的に早い梅雨となり、これから本格的な梅雨時期を迎えます。昨年9月に発生した台風10号を教訓として、避難所の開設、混雑情報等をウェブ上で確認できるシステムを導入するとともに、集団避難生活におけるプライバシーの確保、並びに新型コロナ禍における感染予防、感染拡大防止のための環境整備を進めてまいります。危機管理は行政の最大の責務を念頭に、関係機関と十分連携を図り、市民皆様の安全安心を最優先に災害対策に万全を期してまいりますので、市民皆様におかれましては日頃の備え、避難場所の把握等を今一度防災対策の徹底をお願いいたします。また令和3年5月末現在の災害発生件数状況は、火災発生件数7件、救急発生件数659件であり、昨年同期と比較いたしますと、火災は2件の減、救急は14件の減となっております。今後、気温の上昇とともに、熱中症による救急搬送の増加が危惧されますので、屋外での作業の際は、こまめな水分補給を行っていただき、また室温や湿度が高くなることで、室内においても熱中症の恐れがありますので、エアコンや扇風機等を有効に活用し、体調管理に十分ご注意されますようお願いいたします。次に、議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和3年度補正予算の概要は、 一般会計不正額2億7770万円と となります。なお、減計算と合算した本年度の一般会計算は225億2920万円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の専決処分の報告1件、令和2年度予算の専決処分の報告2件、予算の繰り越し、計算書の報告4件、条例の一部改正に関わる案件4件、計画の策定1件、令和3年度予算案件2件であります。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前回以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、様々な行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んで参り進んでありますので、議員各位、並びに、市民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ、行政報告といたします。